宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
今日はどうしましょうか。株が
上がると水曜日に上がってるでしょ。
え、上がってますね。
一時ねマイナスになってましたけど、番組が始まるとなったら上がったはずですけど、ほら上がってる。
前引け47円80銭高、16,612円99銭、トピックス 1335.87 プラス 0.97 ポイントとなりました。でも日経平均250円ぐらい高いところがあったのに一瞬マイナスって、だいぶ荒っぽい動きですね。
いや、荒っぽいところじゃなかったですね。今日はまあ続伸するだけでも良かったと思いましたけども、はい、いずれにしてもそれおっしゃる通りね、上下動が激しくて、やはり基本的には為替ですよね、
はい、
109円台にあったものがね8円台に入りましたですから、これはやっぱり売り材料になっちゃいますよね。で、5番だってこの辺考えますと、ちょっと心配は心配ですね。
さあ、去りながら、まあ、あの北間さんはね、はい、先週、そして、先週ですね、お休みいただいてね、
はいはい、い
ただ
いてて、連休挟んで今日は2週ぶりです。
で、その、連休の前の週、
はいはい、
おお、あれですよね、処分しなきゃダメだっておっしゃってましたよね。
覚えててくださいましたか。
覚えてますよ。
いや、ありがたいですね。もうリスナーの方もね覚えていただいてると思いますけどね。
ね
え、とにかくあのところでね、うん、私が言ったようにしていただいた方はね、はい、まあ、今頃ね、そろそろなんか買おうかなとかねそういうところにあられると思いますけどね。
そうだから、あの時にあの北浜さんのおっしゃったように、はい、処分をしていればですね、1000円以下のぐらい日経平均でね、1000円超えてましたからね。
3分の1でもいいし2分の1でもいいよね、うん、全部売らなくてもね、
て
うん、そうですよね。
だからこれね、連休ならいつも北浜さんがこういうこと言ってるかって、そうじゃないですよ。何年か前の連休は確かに言ってその通りになって、うん、で去年とかね、一昨年はね黙ってましたねで今年になってまた連休の前に売れっていうのはね言ってたんで、いい加減なことを言ってるわけじゃないんですよ
いやいや、いつもいい加減なことを言ってるような印象のなんかご発言でしたね
いやすごいなと思って、
年に数回しかない特別集だっていうことをおっしゃってました
。そうですね、そうですね、うん、まあやはり判断材料ってのはねいろいろあると思いますけども、まあ山間が一番大きいかなと思いますけどね。
これはまた恥ずかしいから言って、ね、本当はねデータに基づいてるんですよ、データに、うん、何のデータかって、勘のデータ
書籍に基づくんですよね、うん、
それはね、そのうち秘密が分かりますけどね。
まあ、その素晴らしい勘に基づいてですね、今日の相場、まあ、昨日、おとといなんかもそれなりにしっかりしてましたよね。どうなんですか、それで今日になってマイナスがあって、大幅なプラスでマイナスに来て、ちょっとプラスになって、
これはだってやはり昨日の上げが結構大きかったですからね、どう考えたって、これは利食いをしたいところでもありますよね。ですから、まあ、そういう理由がまず入ったということになると思いますけれども、うん、これ円安をね、このまま円安にが続くのかどうかということに対する、まあ、心配というかね、うん、それがありますから、うん、このところ極端に円高にもなったわけですけれども、うん、円安にも結構触れてるわけですよね、うん、そうしますと今度は円のリバウンドっていうのがあり得るというふうに見ますので、うん、現実にもうその8円台です。
今8円台ですね。
そういうふうになりますからね、うん、はい、これ振り子運動ですから、うん、為替も何もかもね、株価もね、うんうん、振り子ですから、うん、一方にこう大きく振れた場合には片方に、まあ、8割程度また戻るとかね、うん、はい、まあ、3分の1戻ったりいろいろですけども、うん、そういうふうに考えますので、うん、どうしてもねこれが続かないんじゃないかなと、うん、まあ、今日あたりは見たんじゃないでしょうかね、
うん、
でもそう人々は見ていてですね、
はいはい、
振り子の一番こう振り切ったところでそこでね、こう乗っかると、つまり一番こう振り切るの安い方だとすればそこで乗っかると思うわけじゃないですか、
ええ、それでもね、実行ができないんですよね。
実行できないですよね。ええ、
そういう、こう、経験をやっぱり積んでね、その度ごとにやってるとかね、うん、そういう人だったらできるんですけども、はい、にわかにね、そうじゃないかなと思ったところで、こう、やっぱり株ってほら、お金を投じる決断力がかなり必要ですよね。うん、えいやっていうふうにはね、はい、なかなかならんのですよね、うん。例えばさ、今よく新興市場株がボンボン上がってるってね、いろんなテーマがあってね、はい、フィンテックだ、それ創薬だとかもあるでしょ、うんうん、それは初動に乗れっていうふうに大体言うわけですよ、はい、言葉の上では初動に乗れって、確かにそれを乗らなきゃなと思うんですけど、うん、初動に乗れって言って乗れる人がいるかというとね、それはもうね例外なんですよ。なぜかというと人間はどうしても考えますから、うん、反射的によし それだって言っていけるわけじゃないわけですよ、うん、それなりにこう考えたり迷ったりあるいは調べたりって、はい、非常に勉強熱心なことはいろいろ調べるわけです、うん、調べるとね1分で調べ終わるってことないわけだから、うん、5分10分30分、はい、あるいは 2,3 日かかる人もいらっしゃるわけです、うん、そうするとその間に株価がこうビュワッと上がってますよね、うんうん、そうするともう初動でなくなりますよね、うん、でもやっぱり調べた結果ね、例えば丸1日かかって調べたとすると翌日ですよね、うん、調べた結果ね、はい、この株はやっぱり良さそうな、この会社は良さそうだなって答えが出てしますよ、うん、その時でもバーッと上がってるんですから、うん、その確かにいい答えが出たんだけど、そこで乗っていくとね、翌日株が下がるというふうになってね、決して非常に儲かりにくいんですよ結局は。
あ、だって初動に乗れと言われても、うん、ずっと上がってって、うん、後から振り返るとそこが初動なんですけど、
そうそうそう、
最初だけで終わっちゃうのもあるかもしれない
じゃないですか。そういうことですよね。そういうことですよね、うん、ですから初動に乗るという言葉は確かにその通りなんですけども、うん、結果的に、ね、初動だったということはありえますけども、うん、初動に乗れって言われて乗れるもんではないってことですね。
ないですね。
ないんですよね。だからそこでね、みんなね失敗が多くなっちゃうんですよね。それで乗ったはいいけども、いつも不安でいなきゃいけないわけですよ、うん、こんな値動きの激しいやつに乗って大丈夫だろうかなって言ってる最中にね、ぴょっとこう、下がったりするわけですよ、うん、とね、例えば700円だったら、はい、なんか670円になっちゃったとか、うん、いきなり30円ぐらいすぐ下がっちゃいますからね、うん、そうするともう心配でしょ、うん、やっぱりこれね、すぐ話した方がいいかなとか、いろいろとにかく不安になるわけですよね、うん、ですから、必ずしもね、うまくいかないということですよね、う
ん、でね、その先ほど、まあ、初動に乗るのは難しい、難しい要因としていろいろ調べる、1時間、はい、1日、10日、はい、1年
間迷う
それでね、北浜さん、はい、その迷う期間、はい、これをね、はい、どのぐらいが適正ですか。要するにいつまでも迷っている方もいらっしゃるしね、どのぐらい迷えばいいですか。いやいや、
それは例えば現在の新興市場の銘柄で迷ってたらとてもじゃないけど投資できませんよね、うん、速攻というに近いぐらいでいかなきゃいけませんよね、うん、
だから新興市場だとすれば、まあ、せいぜい悩んだとすれば30分、
まあね、そんな感じですね。
で、いわゆる一部市場だったら1日ぐらいは許されます。
まあそれだから、だから、はいはい、そう迷いがね、うん、少ないようにしなきゃいけないわけですよね。
そうですよね。
ということは、うん、ということはですよ、結局はですね、うん、押し目をつけたりね、うん、そこのところで揉み合ってたりね、うん、ちょっとその辺から上がり始めるかなとかね、そういうのでやらざるを得ないんですよ。やった方がやらざるを得ないというか、それしかやりようがないってことも言えるんですよ、うん、そこを無理して、速攻で答えを出してやっていくとなるとね、うん、大変無理がいくんですよね。心配してなきゃいけないんですよ、
う
ん、
あ、僕の質問間違ってました、はい、そもそも、はい、自分がもう投資する銘柄だったらだいぶ前で調べ尽くしてるんですよね。
あ、そうですよ、
で、要するに、ね、値段の動きを何分見るかっていう話ですよね。
そういうことですね。そういうことですね。で、それがその買うタイミングに来たかどうかっていう判断ですよ、うん、例えばこのパソコンがなかなか動かないんだけど、
動かないですね、そっか、ずっと僕も見てんだ
けど、ね、これからなんか60
なし100銘柄私は登録してあるわけです、うんうんうん、それが日々動きが見えるわけだから、はい、あ、ここのところがちょうどいいかなって、うん、ね、改めてそこで迷う必要はないわけですよね、うん、ちょうど買い場に来たかな。
60とか100はちょっと無理です。
それは私職業だからしょうがないですよね。それを買うわけじゃないですからね。
そうですよね、普通は、
そう、普通はね30ぐらいでいいんじゃないですか。
30ぐらい、
でも DVD の話になりますけどね、 DVD の中で今回は提唱しているのが、はいはい、まあ、自分で自分ファンドマネージャーになるってことを今日明日発売の DVD CD の中でおっしゃってるんですけど、
はいはいはい、
その時の個人としてファンドマネージャーが管理できる銘柄って何いくつぐらいでしょうかね。
まあいろいろですけどね、うん、一番管理しやすいのはまあ7名ぐらいぐらい管理しやすいよね、銘柄そのものはね、うん、でも候補はね、 それ以上あった方がいいですよね、
うん、そうですね、
候補はね、
う
ん、だって野球と一緒だから、ダグアウトに入るのはあれ何人、とにかく出る選手は9人だけどさ、うん、
その
控えとかいろいろいるじゃないですか、うんね、ピッチャーも何人もいるじゃないですか、うんそういうふうにしとけばいいわけですよね。
そうか、学校の先生らすごいですね、30人ぐらい子供がいて全部名前を覚えてるんでしょ、
は
い、
名前は覚えてますけど
ね、30人ぐらいは覚えてるよ、昔の先生は50人ぐらい教室いるじゃないですか。
そっか、でもそれで50人で覚えたら大変ですよ、とっさの時にパッと名前出てこないですよね。
そうおっしゃる通り、
お前 なんとかゴルペまたこんな悪いことしてるの出てくるんですかね。
またしょっちゅう悪いことするやつは覚えてるんですよ。
あ、そっか、
はい、
だからほら前言って7人の侍揃えればいいんじゃないですか。
あ、まあそれなら覚えきれますね、
7人の侍銘柄揃える、
うん、
それがね自分のファンドのね、メインでいいんじゃないでしょうかね。
それでなんかね、カナノちゃんが僕を睨んでんの、はい、大事なことを僕は聞いてないじゃないですか。
あ、何？
これからこういう今日みたいな相場みたいにね、はい、こうマイナスになってプラスになってちょっと非常にやりにくい、これからどうなるのかやっぱり聞きたいですよね。どうすればいいのか。
これからどうなる、
うん、どうなるの。
この後ですけどね、
これからは目先はやっぱりちょっと一休みですよね。
一休みですか、これ。
そうですね、だって為替が円安というか円高に触れるっていうことは十分あり得るわけですから、は
い、うん、あれ105円台まで行ってこんなに急に109円、
そうですよね、
3円以上戻してきて
レンジがよくわからないわけです今のところね。だからおそらくその、今の動きを見ますと110円と、105円っていうかね、うん、そういうレンジで動く相場になってきたんじゃないでしょうかね。
ああ、そうするとここで一旦あのぐらいで止まったかもしれない。
そうですね、
そうですね。でもどんどん円安に行くわけでもない、
はい、ないですけど基本的にはやっぱり円安っていうか円高にね行く可能性が高いんじゃないでしょうかね。だってあの麻生さんのあの発言だけでね、うん、こう円安にはなったとはちょっと違うんじゃないかと思うんですよね、うん、そこはその背景にやっぱり中国経済がどうかということがやっぱり、非常に大きくてね、昨日あたりの上昇を見ますとやっぱり中国の指標が結構良かったということがありますから、あの中国の指標がなんで大事かというと、その、まあ、中国経済がひっくり返るんじゃないかということよりもね、あのオイル価格への影響が非常に大きいわけですよね、うん、ということはそのドルがね、上がる要因になるということになりますので、うん、その中国の指標がいいことは非常に望ましいんですけども、あの次々とこうあそこ出てきてね、うん、あのどれもこれもねこういいと限らないですよね、うん、あのいい時もあるし悪い時もあるという感じの繰り返しですから、うん、あのオイルがねどんどん上がってくれればこれは問題ないんですけども、だから、うん、あの円の上昇圧力をね、はい、こうセーブするにはあの麻生さんのそういう発言だとか、うん、サミットだとか、うん、そういうことは特にあんまり関係なくて、うん、あの現状ではね中国経済がどうかということと、うん、それを受けたあのオイル価格がどうかということですよね、
うん、
ですからオイル価格を見とかなきゃいけませんね、
うん、オイルも難しいですよね。
まあ、オイルはなかなかね、
体の山火事とって直接にはなんだって感じはするんですけどね。
いや、
でサウジはむしろ増産ですよね。
そうそうそう、
試合維持のために、ね、
そういうことがありますので、うん、なかなかね認定しにくいんですけども、あの基本的にはオイルもまあ、あのなんですかね、50ドルを目指すというような、うんね、見方強くなってますから、
はい、
そういうふうの方に行ってくれればあの円もね、うん、一方的な上昇はなさそうですけども、うん、ただあの、ね、もう一つの、為替を動かす要因でありますアメリカの金利の引き上げというのはね、うん、まあ、6月はありそうですけど、そのなんて言いますか、超緩やかですから、うん、すぐこう市場にかき消されてあんまりそのドル高要因にはなりにくいというのが現実ですから、うん、ちょっと当てにできないですよね。そうすると当てにできるものとしてはもう、さっき言いましたようにオイル価格になりますよね、
はい、
ここのところをしっかり見ながらね投資をするということですよね、
オイルですよ、
ね、
オイルですよ、
そういう外部価格に振り回されやすい、
うん、まあ、日本だから島国だからね、うん、あの外のところにやっぱ振り回されるというか、
ね、どうしようもないですよね、
どうしようもないですよ ね、うん、ね、日本であるでしょう ね、
それであの日々の投資の多くのところも海外の人たちが、ね、握ってますんでね、
そうですね、
うん、
日本の政治なんて気にしてるでしょうけれども、それはやっぱり国際政治を気にしてますよね、国際的な動きをね、
そりゃ、ね、そうですね、金融市場ね、
金融市場ね、
そうですね、うん、カジノ資本主義の社会ですからね、そのつもりでなきゃ、ね、
カジノ資本主義、
そういう本がありますよ、
うん、ありますよね、
うん、
はい、 マッドマネーという本を書いてらっしゃいますよね、著者の方。女性の方です、女性の方。ですから、そういう時代だという認識のもとにね、まあ、オイルが分かんないとか言ってられる場合、言ってる場合じゃないですね。
ないですよね。
そうですね。はい。カジノ社会化してるわけですからね。金融市場はね。はい。
ね、カジノですよ。
その中で、その中で、いかに資金を増やすかというのが、まあ、個人ファンドマネージャーの腕ということですね。我々のね、個人でファンドマネージャーとしてやりましょうと。じゃあ、ファンドを増やしましょうと。
どうであったかと、
いうことですね。
はい、ね、なんかね、ちょっと、まとまりのつかない話になっちゃいましたけど、いきなり、次のコーナーに行きます。
はい。
ね、毎週毎週、北山さんに銘柄を挙げていただいて、まあ、先週はこの番組をお休みさせていただいたんですけれども、振り返っています。
はい。はい、前回4月27日の放送では、#6753を挙げていただきました。うん、4月28日153円で本日全引け132円です。
どうしたら言ったのっていう感じですね。
まあ、なんか基本的にあの、はい、読みがまるっきりこれ裏目に出てないですか、
シャープ、シャープはあの時も言ったと思うんですけど、長い目で見ましょうという話だったじゃないですか。
これ以上
シャープでさ、急騰するってことはね、まあ、急落もちょっと想定外なんですけど、まあ市場で。
21円安くなってますからね。
いやいや、だから市場がこれね、崩れたということと、まあ、途中シャープについてはあれだったですね、あの、業績がね、そのゼロ、あの、今年の3月期の予測がですね、はい、これまでよりもね、赤字が拡大するっていうのが、ボコンと出ましたですからね。うん、それでこう売られてしまいましたけれども、そんなことは分かってんじゃないのって感じですけどね、はい、私に言わせればシャープがいいわけないなんね。本当その後に期待してるわけですから、まあ、あのこのね、今回の下げは、嬉しくないですけども、別にそんなに心配することはないんじゃないでしょうかね、
シャープは、6日の日に10円安というのがありましたが、ちょっと戻して今日は全引けが1円安と、
あんな休みはね、そんなの出すなって言いたいよね、
やっぱりこの辺も じっくりこうちょっと長くあれなんですか、検討期間を置いてもいいわけですよね、こういう場合にはね。
そうですね、だからシャープもさ、考えるって言って、だからさ、株がドーンと下がった後あたりに今ぐらい言えばよかったね。
ね、
そう
ね、
そうです、
ちょっと判断間違えましたね、
タイミング悪いタイミングね。でもほらね、少しずつ上がってきて、今日も135円あったんだよ、ね、
高値135円です。
そうです、そうです、だんだんこうやって上がってちょうだいという感じですね。
そう、これも北山さんの場合勝ちの資本主義ですから、弱ってるやつをねぶったたいてね、その最後のところで拾おうって魂胆ですからね。
いや
弱ってるのがもういっぺんに弱りましたね、これ。
いやこれからです、これからです、これからですね、これシャープさん頼みますよって。
ね、ここまで来たらもう下はねえだろうって感じですよね。
そうです、
その前の週、はい、4月20日はダブルスコープ6619、4月21日に5750円で本日全引けが6270円、今日高いところ6740円まであります。
ほら、とんでもなく上がってるじゃないですか、
4日続伸、
とんでもなく、
ね言った通りじゃないですか、北間さん、
ほら。シャープのこと忘れましょうよ。
忘れましょう、忘れた。
これはでも急騰してる ね
すごいヒゲになりましたよ、
ね、セパレーターですよね、いい動きですけど、まあそうですね、ちょっと目先はね、
でもセパレーターってあの液晶でしたっけ、電池ね、
そうです、
絶対必要なものですけれども、もうそうです、地味は地味でしたよ、その割には来てますよね、
来てますよ ね中身がいいってことはですね、まあ、こういう株ばっかりだといいんですけどね、でもちょっと窓を開けて上ひげも出てますから、はい、まあ、ちょっとね、買われた方、これ、売りとかあんまり言いにくいんですけど、売る準備をしてていただいてですよね、私だったら売っちゃいますね。
そうですよね、
確かに、ね、
これだけも増えたら、もうこれ以上、よく書かないですよね。
いやさ、上がってもさ、売らない人が多いんだよ、結構ね。
あ、
そ
うです
か。それまずいよ、ともか
く、ね。だって520円も受けてるわけですよ、これも。そうでしょ、
上
ね、
そうそうそう、
520円十分ですよ。
そうそう
もうそれ以上言ったら宅成分を使わなかったなんていう話になっちゃうんだから、
おや、
そこそこのとこじゃないと、
いやいや520円とかじゃないんじゃないの。
いやそうですよね、あの、今払っちゃうけど、5750円から6270円、
6000、
あ、そうか、5770円、
上だと6740
円
があるので、
じゃあ
1000円
弱、
1000円ですよ。
それ見たらね、すぐね、速攻で売れるわけ
ですよ、ね、速攻ですよね、
気がついたらね、
これすごいな、これ。
そうそう、
もうシャープ忘れましたわ。
北浜のマグレもすげえやっててパッと売るとかねそんな感じですよ、
はい。その前3666のテクノスジャパンです。3666テクノスジャパンは4月13日の銘柄、14日に5300等円で26日にこれ分割があって、うん、ああそうですね、今3000飛び45円となっております。
20何日だったっけ、
4月26日に分割にな
って、その
まま6000ぐらいの話ですよね。
この時3000飛んで5円でしたね、
3000飛んで5円だから、あとちょっとそこから少し上がりましたけれども、
はい、
このところ、昨日下げて今日下げてるのか感じですけど、もう堅調は堅調ですよね、順調な動きをしてますよね。でこれからもそれは続くんじゃないでしょうかね。ちょうどいい感じの。
それ以外カロちゃんがチェックしておきたいなんかありますか。
ですね、すごく前に言っていただいた、はい、アニコムホールディングスが決算を出して5月の10日に215円高2869円になってました。
アニコムってすごい、
今日は77円、
ね、動物のね、はい、保険ですよね。
いいですよね。思って見ておりました。いいです
よ。あ、去年じゃないですか。
あ、もう去年になるんです
かね。
ちょっと前すぎました
か、はい。結構ね、面白い株が。
あ、 M3 が堅調ですね。
あ、 M3 はいつも堅調ですね、
は
い。
M3 は4月6日ですからね。
2413M3 4月6日に上げていただいて、4月7日2687円で本日全引けが3200等円。
ずっと上がり続けてるんだね、うん、今日の上がってるね。
3280円つけてますので、
これいい子いい子だね。
貯金高値ですね。
いい子いい子しなきゃいけない、
ね、
いや、すごいですね。
いい子ですね。も
う完全にシャープのことなんで僕忘れちゃいました。
忘れちゃった。
忘れちゃった。
ありがたい。ありがたいね。来週まで忘れてて。来週忘れて。
忘れんじゃない。黙ってろって言いたいじゃないか。ということで、まあ、あの、シャープは、まあ、そういうことなんですけれども、もう4月。
忘れてない。
4月6日までの、もう、すごい成績ですよね。
あれ？あのさ、はい、そう、ちょっと思い出したんだけど、はい、昨日僕、ラジオ日記に来たんですよ。あの、
おととい。
おとといだっけ？ DVD。含むかなんか。
おととい、月曜です。昨日火曜日です。
あ、そうだっけ、うん、福井さんのさ、放送してる番組聞いたんで。ね。笑い声なんかなかったね。なんかね、うん、ものすごく真面目に話したね。ちょっと、あの、通路のところで聞いたらさ。
本当ですか？
あれ、福井さんって感じだった。
ん？
いや、なんかね、真面目な話だったよ。
なんか。福井さんが？
ええ。
うん。
なんか俺、ね、
もう真面目な。相手によってね、変えるの。あの、パーソナリティー、僕は。
え、そうなの？
うん。
いや、なんかね、え、あれ福井さんかなと天井から降ってくる声聞きながらさ、ラジオ日記だって天井から降ってくるよ声
はね、はい、通路から
ね、
通路など、
あれ誰だろうなって一瞬思ったんで、福井さんだって声、なんかね、別人格のようだったね、今とはね、
30人格ぐらい、
ね、
いや、そんな感じだった
ね
何を聞いてたか忘れてたけどね、中身忘れてたけど、
あいつ危ないよって言われるんじゃないかと思って、
いやいやいやいや、
多重人格、それで、まあ、多重人格はこっちに置いて、シャープもこっちに置いてですね、
はい、
明日北浜さんの DVD、CD 発売なんですよ、
はいはいはい、
まあ、タイトルの方はですね、5月は大化け銘柄仕込みのチャンス、今なら買える、これから上がる大化け期待銘柄の総特集ということで、明日 DVD、CD 発売なんですが、いつもの恒例、今回2月号のです、ね、中身をチェックします。これ1月14日発売、ですけど、2月号の中身チェック。一つ目、この時は8個挙げていただきます。坂田の種1377、これが1月15日2681円が2月に入って、2月の2日に3150円まで出てますね。ダイワハウス工業1925、これが3235円、これが2月の3日に3654円、まあ400円、今日ですね。SMS2175、これが2362円、これがですね、結構これ短命に終わりましたね。1月の28日2712円まで
い
ってます。
いいじゃないですか、文句あるんですか。
まあ、文句ないです、すいません、E-REX 9517 1590円が、2月に1952円、2月の3日ですね、3月30日にやっぱり1902円、これしっかりしてますね。
あ、しっかりか、はい。
サイバーダイン、7779、1930円が2月の2日、2077円までいってる。そんなもんでは話は収まらない。 4月の20日には2621円、
それじゃあ先に言ってください、
ね、5月の10日に2456円ですからね、これすごいですよ、でインフォコム4348が1357円が2月の3日に1709円、それだけでこれも話が収まらない。4月の15日1863円、5月の6日には1897円、500円を超えるような、ねえ、うん、上昇。ピープル7865が2530円が3月31日2749円、最後ネクスト2120 1270円が2月の2日1330円、3月の31日は1443円までいってますね。
全勝じゃないですか。
全勝ですね。
全勝です。
ねえ、ぜひ明日発売の DVD、CD の中、明日発売のは7銘柄ね、特別に。
あ、そうですね。
絞り込んでいただいて、7銘柄上げていただいてるんですけれども、はい、大化け株銘柄の仕組みのチャンス、今なら買える。今なら買えますもんね。
そうですね、いいタイミングですね。ね、
これから上がる、
はい。
ということで、7銘柄を明日発売の DVD、CD の中には入れていただいております。DVD 価格8640円、CD が7560円。ともに送料別途いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730。 ぜひですね、ここでドンとくるような銘柄を北山さんの銘柄参考にしてですね、選んでいただきたいものですよね。
ね、7銘柄入れてありますからね、うん、どれかがね。
でも北山さん、非常に本当確率高いですよね。
今頃そんなこと言ってるんですか。
僕もこれからですね、
はい、
今日一ひらめいてたのが、はい、これまで全部北間さんの銘柄の終値と高いところを合計して1年間計算しようかと思ったんですよ。
はい、
めんどくさいからやめたんですが、
それ1年間は大変
だ。これね、はい、すごい額だよ。
あ、
毎月毎月8銘柄買ってて、
はい、
で次の月までに売ったりとかね、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいで売ったりなんかして、それの都合よく高いところだけ計算していくと、これすごい人財産ですよ。
いや、ありがたいですね。
人財産、それこそタックセーブを使いたくなっちゃう。
タックセーブ
そういうことなん
だよね。
まあ、脱税のためにはいけないですけどね。
そうですね、
でも本当すごいよ、1年間やってたら。
いや、ありがたいことですね。
これ家の1軒や2軒で済まないよ。
う
ん、うん、犬小屋の1軒や2軒かもしれないけどね。でもすごい、
ね、
北山さんにもあれ教えを請いたいな。
なんかちょっと褒められちゃってあれだね、気持ち悪いね。なんかあるね、これ。
なんかシャープの件をまた蒸し返そうと思ってということで、
はい、
明日集まりぜひお求めください。はい、じゃあ今日の銘柄、
今日の銘柄先生、
はい、今日は武田薬品ですね。
お、武田4502、
妙に渋いですね、はい、ただ北山さん武田好きですよね。
いや、そうでもないよ。
そう、え、そうです。
だって今日全引けは252円安5セント日37円。4.7% も下げてるんでしょ、
うん、だから狙ってるね。このところほら、なんですかね、こう、ポンポンポンポンと上がってましたけれども、昨日決算が発表になってね、決して悪い決算ではありませんでしたけれども、まあ、市場はその悪くなかろうがなんだろうがですね、決算発表は、後ね、結構売りが出てくるわけですけども、うん、それにしても結構 4%、5% 近く下げましたので、
はい、
これはその、今月のね、その、4月の初めのね、安値ほぼ近いところまで来ましたので、うん、ここはやっぱり振り出しに戻った形ですから、うん、拾っといた方がいいかなということですよね。だって決算発表があると、結構売られちゃう銘柄が多いですよね。うん、中身関係なしにね。はい、ですから、たまたまですよ、それがこう、バカンと売られて、今日全体もその例えば5番下げるとしても、これはもう前場のうちに、
はい、
その為替関係なしにドカッと言ってますから、
うんうん、
この辺のところはね、美味しいなと思いますね。
いや、このシャープにしてもこの武田にしても、
はい、
北浜流ハイエナ投資図みたいなの
が、いやいやいやいやいや
弱ったところをパッと取りに行く。
いや、これはね、お肉はね、いろんな食べ方がありますから美味しいですよ、これ。
弱ったけど、
うん、そう、完全に弱って倒れちゃうやつはダメ。
それはダメですよ。ね、武田だからね、簡単には崩れませんからね。
うん、そういうことでも北山さんはほら常に石橋を叩いても渡らないからさ、武田とかシャープとかさ、どんなことがあっても、まあ分かんないですよ、今、どんな動機がだってね、石崎はね。
はい。
でも、直近ではぶつぶれるようなところは拾わないですもんね。
武田君のことはありえないですから。
ありえないです。
ありえないです。お金はいっぱい持ってるしね。
うん。
配当もいいしね、
うん、
え
ー、でまあ薬事法とかそういうのもいろいろ改正だったりなんかしててね、
そうそうそう、で株価は本当に、結構下げましたですからね、はい、なんでこれ252円も売らなきゃいけないのって感じですよね。
利回り 3.5% ぐらいにな
りますね。すごいですね。
高いんだよ武田の。だからそういうふうなところに気がついてさ、
うん、
利回りのない人だって買ってくるよね、
うん、
ですからそれをね、考えるとね、うん、魅力的だなってことですよね。なんでこんなに売るのかね。
2月安値とかを切っちゃって4月の4日が安値なんですよね。
これ妙に安くなってんだな本当に。
これ安くなってるでしょ、
うん、
だからいいじゃないですか。
よく気がつきましたね。いくら商売とはいえ
僕もね、はい、ちゃんと仕事をしてるんですよちゃんと仕事してる。この番組の前の日はね
ということでちゃんと仕事をしてる北浜さんが選んだところ
福井さんのね要するにさ、その月曜日だったっけラジオ聞いたらさ、はい、もうシャキッとなりましたよ。
真面目な放送も、
真面目な放送、別人だわこれ結構勉強してんだなと思いました
あらあらどうでしょうか。
いや本当そういう感じだった。
これ聞いてる人こいつらバカだと思ってますよ。
いやいや
月曜日なんだったんですか、
ね、僕は福井さんにはねもうとにかくね、はい、ラジオ日経のね、最初のね、アメリカ特派員だからね、なんと言ったって支局長だからね、支局って言ったって一人しかいないんだけどねでもさすげえと思ってるわけですけど、それをねそれ見る機会がなかった、そういうところをね、ラジオ天井から声が降ってきたからさ、ええー、や
これノーアル鷹は爪を隠す、
やっぱりなと。
ノーアルハゲ鷹は北浜さん
やっぱりなんか言わなかった。
いやいいです、
はい、今週の銘柄は武田4502でしただ
いぶおっしゃいました。じゃあ次のコーナーに行きます、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、その卑弥呼の決断株価分析ソフトにも、相場のこと、そして銘柄のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速でございます、4月の末のですね、卑弥呼の決断の出していただいた数値、
はい、
48でございました、
はい、
今回はなんでどんなことを卑弥呼様はおっしゃってるんでしょうかね。
卑弥呼のお告げを今、お告げ度43、
ね、結構高いね。
上昇に転じました。お告げ度40から50のこのゾーンは投資タイミングの難しいゾーンです。このゾーンでお告げが反転するとしたら相場の基調は相当強いはずです。本当かどうか次なるお告げをお確かめください。上昇中なら強し、下降中なら騙しとなります。
はあ
なんかよくわからない。
わかんないです。大体ね、校長、
はい、
で北浜さん、
はい、
北浜さんが生みの親なもんでしょ。
ええ、
卑弥呼。
はい。
なんかこれ妙に営業かかってないですか、言ってることが。次をお楽しみくださいって、俺会員なんだよ、次は分かんないじゃないですか、これ。
そういう意味では
そういう意味では
そういう意味ではありませんからね。はい、卑弥呼もさ、
はい、
100のね、問いに返してね、100全部正解がすぐ出せるって限りませんから、
うん、
1日ちょっと考えさせてくれっていうことですからね。データがね、出ますので、はい、今日のデータを踏まえてね、
うん、
今夜ね、うん、夕方っていうか、答えが出ますよね。
でもそういう卑弥呼ですらですね、
はい、
全てのデータを取り込んでるわけですよね。
そうですね、
相場の、
はい、
それがで判断に迷うっていうことはやっぱり非常に難しい相場で、
はい、
ちょっと待ったはやっぱりいいんでしょうかね。どうですか。
いや先週先々週ずっと見てもまあ多少日経平均の25日移動平均線ちょっと下向き加減ですけど、まあトレンドとしては崩れておりませんので、トレンドとしては崩れていないという判断でいいんではないかと私は思いますが、
じゃあ校長は思ってるわけだ。どうですか。
こんなにさ、はい、こんなに極端な動きがあったにもかかわらずですよ、卑弥呼が言ってることはさほど変わってないですよね、はい、市場そのものはものすごく激変してたん
です。そうです、
この前のところから見ますとね、はい、ですからそういう意味で言うとね、割合ね、卑弥呼はこう冷静な判断をしているということで、
うん、
それほどね、こう動揺したりする必要はないとは言ってるわけですよ。だってそうでなければものすごくポイントが下がってたりするはずですから、
うん
ね、そうでないわけですから、
うん、
ちょっとだけ下がってるだけですからね、
うん、
これまで上昇中ですって言ってたのが上昇に転じましたってことは一旦この休み中に下降に転じてたんですね。
そういうことですね。
でまた戻ったんです。
そういうことですね。
そうですね。ですからそれを見ててポンポンと昨日おとといと乗った方がいるとすればその通りだったわけですよね。
はい。
でここに来てまたちょっとわからなくなってんだ。
はい、週末にはあの 確かな答えが出ると思います。は
い、またそういうこと言うと会員にならなきゃいけないんじゃないかって話になるじゃないですか。
いや会員にならなくてもほら、この番組で言うから大丈夫じゃないですか。
一週間にそうですからこれ。
まあ一週間ね、それはしょうがない。番組増やしてくれるしかないね。
投資タイミングの難しいゾーン。
そうですね。
うん。でもそれ日々こうチェックしていただければ、そういうところをまあ的確であろう判断は卑弥呼がしてくれて、それはまたご自身で判断するということになるわけですよね。
そうですね。
で卑弥呼の会員の方はそれでも分かんない時には、まあ、証券スクロールビジネスに、電話かけていただいて、
はい、
校長にいろいろスタジオいただくということですよね。
そうですね。
もうちょっと宣伝になりました。
はい、基本的には卑弥呼さんが言ってる、北山の望遠顕微鏡はこうだから、はい、こう考えた方がいいですよ、うん、というようなお話をするということですよね。はい、
はいはい、ということでちょっと時間が3分ほどに迫ってきてるんですが、はい、今日の銘柄何ですか、日々の前なんだ、
はいはい、今日はあまり、遡ってはいけませんので直近のものをご紹介したいと思います。そう
なん
です
よ、遡って僕は不愉快なん
で、5月の6日の日に、谷のお告げで合格した、
うん、
ね、もう直近ですよ。
惜しげもなくていいんですか。
たまにですか。たまに聞いてる人にも
なんか連休の次にボンクで正月が一緒にやってきてるみたいな、はい、
そうですね、5月6日、はい、谷のお告げ合格した銘柄、はい、まだほやほやです、
はい、
コード番号3088、はい、松本清です。
ほうほう、
松本清、5月6日翌営業日の寄り付き値が5260円、まだこれ途上ですのでですね、その後の高値という表現もいかがなもんかと思いますが、一応5590円が高値になっております。その間の差益は330円、まあ100株ですと3万3000円の利益ということですが、まだ始まったばかりですので、もう少し少なくとも卑弥呼の日経平均のお告げ50を超えていくまでは我慢した方がいいんではないかと私は思います。
で卑弥呼の谷のお告げ、これまで私がこう見てる場合、見てるケースではですね、やっぱり谷のお告げに出てから何ですかね、2週間とか3週間ぐらいはこうどんどん上に行きますよね。
そうですね、
うん、大体、
一応まあ
短くても2週間ですよね。
はい、谷底ですよね先生、
いいところで出ましたよね本当にね、ですから今日はまあ持ち合っていうか、はい、変わってませんけどね、変わってないって、つまり上げも下げもありませんけど、
全引き変わらずです、
ね、強いところにいますよね。
で校長、瀬島校長から直近の谷底銘柄を、お伝えいただきました。
そうですね、
でこの会員になるときはどうするんですか。
はい、利用料は月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料請求を、資料を請求していただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-24813589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。また説明会も用意しておりますので、この前も説明会に来られた方、何名もいらっしゃいます、はい、ぜひ説明会にお越しいただいて実際に触れてみていただければと思います、
ね、で校長のことですからね、来たらもう絶対買わなきゃダメなんてこと言わないですもんね。
はい、そうは申しません。
ちゃんともうご理解いただいてね、
はい、
でどういう使い方ができて、まあ、簡単だとかそういうのもご自身のね、コンピューターの使い方に技量もあるでしょうから、そういうところまで判断していただいて無理強いはしない。
地方の方なんかあれですよね、はい、出張とか東京に出てくる機会があった時に土曜とかね、そういう時にちょっと覗いてみればいいんじゃないですかね、
うん、そうですね、
そういう風にですよね、
北山さんがその時にいる日はないんですか。
その時いないんですね、正直
卑弥呼に校長に会うだけで、ついでに、ね、ついでに北山さんにも会っていこう。
ああそっか、
ついでに
だいたい家で寝てますけどねすいません
ね、ここの層はちょっと数日間難しいかもしれないですけどね、
でもその数日中に落ち着くから方向性が出てきますから分かりますよね、
はい、ということでございます、
はい、待ちたいと思います、はい、それでは皆さんまた来週、
失礼します。